ここからは横手市提供横手の食の推進 PR 番組横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。
おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回は水耕レタスについてお届けします。横手市増田町のレタス栽培に取り組んでいる大ちゃんファーム小森屋大輔さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
小森屋さんが水耕レタスの栽培に取り組んだきっかけというのをぜひ教えていただきたいと思います。いつからやってらっしゃるんですか？
我が家はですね、代々リンゴ農家だったんですけども、私は一回ですね東京の方に行って就職しまして、で5年経ってこちらに戻ってきまして、でさらに5年地元企業に勤めました。でちょっと父親が早く亡くなってしまいましたので、それを機に、実家の農業を引き継ぐというような形で新規就農という形で農業を始めました。
そうすると今から何年前から始められたんですか？
今から5年前に始めました。なぜレタスを選んだかといいますと、レタスというとですね、皆様玉になったレタスを連想されると思うんですが、私がやっている方法といいますのは水耕栽培というやり方でやっております。水耕栽培はですね、工場の中でですね LED の光を焚いて空調を管理してやるのが一般的だと思うんですけども、私は農業用のハウスの中でやっております。で LED ではなく太陽光のみで育てております。
実際にそのハウスの中でこちらの質問しているんですけれども、空調が効いているので、もう中は少し暖かいんですよね。
はい、さすがに今の時期ですとレタスが凍ってしまうので、あまり寒い日は日中でも少しストーブを焚いて栽培をしております。
そうなんですね。普通のレタスとは違い、これは水耕栽培、水で栽培しているということで、ではですね、水耕レタスの栽培の一連の流れをぜひ教えてください。
はい、水耕栽培ですので種まきから収穫に至るまで、全て土を使わないで水の上で、栽培を行っております。で今このハウスの中にはですね、大きな長い、白い箱のような機材がたくさん並んでまして、そこに水とその水の中に肥料を溶かして、作った溶液というのが流れているんですけども、そこにですね、レタスの根っこを浮かべて、栽培しております。お客様に、安心安全に食べていただきたいので、全て無農薬で栽培を行っております。
先ほど私も見せていただいたんですけれども、レタスの根っこがすごく細く長く絡み合ってこう水に浮かんでいるんですね。ここから養分を吸い取ってレタスが育っていくということです。さあ、小森屋さんの栽培している水耕レタスなんですが、栽培面積はどのくらいになりますか？
現在栽培しておりますのはハウス2棟でやっておりまして、合計で2500株ほどあります。
1500株ほど。今一つのハウスの中に入って、私もレタスをこう見ながら収録してるんですけれども、見渡す限りレタスがバーッと並んでいてたくさんあります。これがもう1棟あると思うとすごい数ですね。水耕レタスの収穫のサイクルはどのようになりますか？
1年間にですね、4作レタスを取るんですけども、1年中365日毎日収穫出荷をしております。
すごいですね。毎日収穫できるということで、すごく生育が早いっていうことなんですよね。
はい、そうですね、水耕栽培の生育の速さを利用して今年で、作って4年になるんですけども、始めた当時からですね、データを細かく取っておりますので、種をいつ撒けばいつ頃取れていつダメになるかとか、そういったノウハウというのが蓄積されてきておりますので、今年になりましてようやく1回も切らさずにですね365日出荷できるようになりました。
なるほど。水耕レタス、しっかりとデータを取って管理されているからこそより効率的な収穫ができるということですね。さあ、今すごく水耕レタスの収穫サイクルが早いというお話をしていただきましたが、水耕栽培をすることで良かったところというのはどんなところでしょうか？
はい、私たち若手農家はですね、ただやっぱりこれから作るだけではなく自分で売るという力が求められる時代になってきておりますので、このレタスを始めてからですね、飲食店の方ですとかお客様ですとかお取引先のお客様とかつながりが広がったということが、いいことだと思いますね。
そうですね、つながりから新たな販路拡大なんていうこともあるかもしれません。水耕レタスたくさん出荷しているということは、もちろん食べた方もたくさんいらっしゃるかと思います。実際にどのような反響がありましたか？
このレタスを作って初めてスーパーに持っていた時は、これ食べれるんですかって聞かれたことがありましてそれぐらい珍しかったらしいです。一つの袋にですね、食べれるぐらいの大きさになりましたレタスが、だいたい10枚前後入っておりまして、無駄な捨てるゴミになる茎ですとか傷んだ枯れてしまった葉っぱとかっていうのは一切入っておりませんので、そういったことからですね、こういったいい商品を見たことないという声をたくさんいただきまして、なかなかこう出荷がですね間に合わないといいますか、出すと必ず完売という形で非常にご好評いただいております。
そうなんですね。栽培しているところでとても効率的というお話もいただきましたが、今のお話だと食べる側にとっても非常にこう無駄がなく食べれる、すごく便利なレタスということですね。さあ、ここまで水耕レタスについてお聞きしてきましたが、さあ皆さんそろそろ食べてみたいと思った頃ではないでしょうか。レタスといえばサラダで食べることが多いと思いますが、他におすすめの食べ方を小森屋さんに聞いてみたいと思います。
はい、私が作っているレタスの品種の一つでハンサムグリーンという品種がございまして、一般的にはフリルレタスという名前でスーパーで見かけることがあると思うんですが、こちらはですね、すごくシャキシャキした食感が特徴で、これは加熱してもなかなか損なわれないので、焼きそばなんかにですね入れていただければ面白いと思いますね。キャベツに変わる新食感として非常に美味しかったですので、ぜひ皆さんも試してみてください。
今このレタス目の前にしているんですけれども、ふさふさとして葉先がとんがっているのが特徴なんですね。フリルのようにふわふわとして見えます。さあ、焼きそばに入れるのもおすすめ、他にはおすすめありますか？
あとはですね、レタスチャーハンに入れたりですとか、あとおすすめは、レタスのかき揚げですね。こちらハンサムグリーンは天ぷらにしていただければ非常にシャキシャキとして、でレタスの甘みも残ってますのでとても美味しいです。あとしゃぶしゃぶですね、これは定番で
今までこうサラダでしか食べたことがなかったという方にはびっくり、新鮮な情報なんではないでしょうか。ここまで紹介してきた水耕レタス、小森屋さんの今後の目標や展望をありましたら教えてください。
やはりお客様に喜ばれる美味しいレタスを、もっと美味しいレタスを作る、努力をしていきたいと思っております。で今年、ハウスを1棟増やしまして、ようやくこう軌道に乗ってきたかなというところですので、この調子で美味しいレタスをいっぱい作っていきたいと思います。
ありがとうございます。では最後に、小森屋さんの育てていらっしゃる水耕レタス、こちらはどこに出荷されていますか？
はい、現在はですね、フレンドールさんとですね米沢亭さんに多く出荷しておりまして、フレンドールさんではクロワッサンサンドに使われております。米沢亭さんではサラダを注文していただければ私のレタスが出てきますので、どうか食べてみてください。3月上旬になりますとですね、収量が一気に増えてきますので、その頃になりますと横手のイオンさんの安心畑さんという直売所、あとは米屋さん、バザールさんにも出荷開始いたします。3月になりますと冬凍らないようにですね、レタスは糖を蓄えておりますので非常に缶詰状態になっておりまして、ドレッシングがいらないくらい甘いんですよ。
はい、
ですのでぜひ皆さん買って食べてみてください。
ありがとうございます。3月頃からはですね、市内のスーパーさんでも出荷になるそうですので、ぜひ皆さん楽しみにお待ちください。ここまでは レタス栽培に取り組んでいる大ちゃんファーム小森屋大輔さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りしました。ご飯にも合う、お酒にも合う、おやつにもなる横手の名産なんだ、それはいぶりがっこ。今年も風味豊かないぶりがっこの完成です。
横手市では地産地消や食育活動を応援しています。ホームページ食と農からのまちづくりには横手さんに関する情報が盛りだくさん。横手鎌倉 FM では毎月第2木曜日の午前7時半と午前11時5分から横手のおいしいみっけを放送しています。みんなで横手のおいしいをたくさん食べて地産地消に取り組んでみましょう。横手の食がみんなの食卓にあふれますように。